おはようございます。私は青鳥の絵本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第3回目の本日は青鳥の絵創始者谷口正治初代総裁の著書新版栄える生活365章をテキストに夢は必ず実現するというテーマでお話をさせていただきます。まずはじめに本日のテキスト新版栄える生活365章の30ページから31ページのあなたの希望はすでに叶えられているというタイトルの文章を朗読します。あなたが祈るとき、まだ叶わない希望を懇願するような祈りをやめましょう。神よ、すでに我が希望を叶えたもうたことを感謝しますと唱えて、すでにその希望が実現している光景をありありと思い浮かべて、それをはっきりすでに受けた感じを強く起こして、それに対して神に対して感謝することにいたしましょう。神は求むるに先立ちて、なくてはならぬものを知りたもうと聖書は教えていられるのです。あなたの魂の発展のために必要なものや、また人類の誰かに必要なものは、人類の心の響きに応じて、常に御心のなる世界にすでに作られて、与えられているのです。朗読を終わります。青鳥の絵では、心で思い描くこと、想像することが想像され、目の前に現れてくると考えます。思う想像力は、作り出す想像力であるという意味で、想像力は想像力であると言います。祈りというのは深く強い思いです。私たちの希望や夢はすでに叶えられていると祈ることによって、本当にそれが実現していくのです。リスナーの皆さんは、ご自分の夢や希望をどのように願い、祈っておられるでしょうか。まだ叶えられないので、丸々してほしいとか、〇〇が欲しいと願うことが常になってはいないでしょうか。それでは〇〇がないことを強調していますので、かえって希望が実現しないものなのです。ですから、すでに自分の願いが叶えられていると感謝することをお勧めします。ここで現在京都市立芸術大学3回生で自分の夢を実現して生き生きと大学生活を送っている千葉新平さんの体験をご紹介します。今でこそ夢を実現して笑顔いっぱいの千葉さんですが、今日に至るまでには紆余曲折があったのです。私と彼との出会いは今から約12年前の平成14年のことでした。まだ彼が中学生だったと思います。青鳥の絵を熱心に信仰していた親戚のおばさんに勧められたお母さんに連れられて、私が勤務する青鳥の絵宇治別格本山の練成会によく来ていました。練成会とは、合宿形式で青鳥の絵の教えを学び、実践する集いのことです。千葉さんが抱えていた問題は不登校でした。いわゆる対人恐怖症で、わけもなく人と会うのが怖くなって、学校に行けなくなりました。それは、彼が中学1年の夏から始まり、卒業するまで続いたのでした。高校には何とか進学したものの、高校1年の冬には再び不登校になり、高校2年生の時に退学してしまったのでした。さらに彼には2歳の時に発症したアトピー性皮膚炎という肌が荒れて痒みが止まらない持病があり、彼を悩ませていました。千葉さんは子供の頃から工作をしたり、絵を描いたりすることが好きだったので、芸術を学べる進路を考えていました。彼は不登校でしたが、独学で高等学校卒業程度認定試験、旧大学入学検定に合格しておりましたので、大学受験は可能で、芸術大学入学を夢見ていたのですが、2年連続で不合格となり、自分ではどうしようもできなくなっていたのでした。そんな千葉さんに転機が訪れたのは、19歳の時、宇治別格本山の一般練成会に参加した時のことでした。それまでは人に会うのが怖くて、個室でしか練成会を受講できていませんでしたが、 その時は自分でもこのままではいけない、変わらなければという思いがあり、しっかりと大部屋で他の参加者の皆さんと一緒に受講することができたのです。それだけでも彼にとっては大きな前進でした。未成年の参加者をお世話をしていた私は、練成会の個人指導で千葉さんと会い、お話を聞きました。私は彼に、人間関係で煩うのは大体親に感謝していない場合が多いけど、お父さんとお母さんに感謝していますか?と聞きました。彼は、感謝しているつもりなんですけど、と答えました。私は、感謝しているつもりじゃダメですよ。つもりの感謝ではダメです。ちゃんとご両親に心から感謝する練成会にしましょう、と指導したのです。ここでその時の千葉さんの体験感想文を一部省略して紹介します。今回の練成会参加は、7年近く前から学校へ行けなくなったのと、2歳の時からのアトピーの箇所が増えてひどくなったので参加しました。以前から宇治の練成会に1泊2日など短期間で来ていましたが、宇治体験集宝蔵に前回練成会に来た時にお会いした方の大変良くなったという文が載っており、それを読んで10日間来たら変わるのかと感じ、一度腹をくくって10日間前期受ける気になりました。どうせ受けるならと、今回は一生懸命言われたことを素直にやるように努め、笑いますと言われたらできるだけ大きな声で笑い、行事もすべてに参加し、声を出すところも大きい声を出そうと決めていました。上申行。上申行とは、過去の悪い思いや行いを紙に書き、清張音のお経を読みながら燃やして心を清める行事のことです。上申行用紙に自分の嫌な部分も思いつく限り書きました。今まで上申行は人への恨みなどを中心に書くと思っていたので、書くことも尽きてきたなぁと思っていたのに、自分のこととなるとどんどん出てきました。そしてすべて書き終わると妙にすっきりして、ああこれですべて解決したと燃やす前から安心しました。そしていざ上申行になると、親には感謝しているつもりだったけど、迷惑をかけた、悪かったという思いの方が強かったこと、それでもなお僕を思い心配し、愛してくれていたんだということがわかり、ああありがとうと心の底からその気持ちだけになれました。朗読を終わります。このように千葉さんは練成会の上申行を通して、心からご両親に感謝することができました。清張の絵では、人間は本来神のことも言える素晴らしい存在であると考えています。だから、今まで一度も過ちを犯したことのない、病気にもなったことがない、失敗もしたことがないのが本当の自分である、という思いで懺悔をするのです。さらに、彼の体験感想文の続きを朗読させていただきます。上申行の夜は、言われたことはすべて上申行にやってもらったので、これで良くなるわ、と安心し、それまではアトピーが痒くて起きていたのに、ぐっすり眠ることができました。今まで親に感謝しきれていなかったから苦しんでいたけど、もう苦しまなくていいんだと感じたとき、もう何もしなくても嬉しい気持ちでした。さらに嬉しいことに、今まで学校に行けてなかったので、人とはほとんど会話ができず、一日何も喋らないような日もあったのに、周りの人と話ができるようになりました。その後も、先祖供養など、いろいろな行事を積極的に受けることができるようになりました。そしてこんなこともありました。練成会では、明るい心が明るい生活を引き出すので、笑いを練習をしています。練成会の最後には、笑いの大会をするのです。その大会では、明るく元気に笑った人に賞がもらえます。以前母が、あの上位の賞品でもらえる額が欲しいと言っていたので、お母さんにぜひあげたいと思い、今の嬉しい思いを声にできるだけ乗せて、自分が今まで出したこともないくらい大きな声で笑いました。周りを少し見ると、周りの皆さんが笑っているのが、自分を祝ってくれているように思えて、 どんどん嬉しくなりました。そして見事に二等賞をいただき、額がもらえました。母に知らせると、とても喜んでくれました。そしてその時、目立っていたらしく、ありがたいことに、その後たくさんの方が、おめでとうと話しかけてくださり、僕は思いもしなかったので、また嬉しくなりました。今は、たくさんの人と直に話ができるので、自分でも大変びっくりしています。アトピーの傷跡はまだ出ているし、時々痒くもなりますが、以前に比べ痒くなることがずっと減りました。これは治ると信じています。今回きちんと10日間参加して本当に良かったと思います。これからは大学受験と合わせて、無事で研修生となって、皆さんのお役に立てるよう頑張りたいです。朗読を終わります。このように、千葉さんはご両親に感謝することができたら、夜ぐっすりと眠ることができ、人と話すことができるようになったのです。それだけでなく、お母さんを喜ばせたいという思いから、笑いの大会で二等賞に入賞したのです。笑いの大会は15分間も笑い続けるのです。すると、さらに多くの方と話しすることができるようになり、不思議とアトピーの症状が軽減されたのです。本日のテキスト、審判栄える生活365章の175ページから176ページを朗読します。問題を恐れてはならない。問題は解決のためにあるのであり、問題が解決した後には、今までよりも一層明るい世界が出てくるのである。困難にぶつかっている最中には、多くの人々は、その困難をまるで敵であるかのごとく恐怖しがちであるけれども、困難は自己に内在する能力を引き出してくれるための動線であり、内在の美質を磨き出すための砥石である。後になって考えてみれば、あの問題が起こらなかったら、私の現在の地位はなかったであろうというようなことがたびたびあるものである。朗読を終わります。このように人生の問題や困難は私たちの魂を磨く砥石と考えることができます。千葉さんにとっても不登校やアトピーは一見すると嫌なことですが、見方を変えればそのことを経験することによって自分自身を成長させるために必要な出来事だったとも言えるのです。その後、宇治別科講座の研修生となり、約半年間、心理を研鑽しました。研修生とは、住み込みで青少年の教えを学び、実践する制度のことです。自分には素晴らしい可能性があると、神の子の自覚を深めた彼は、宇治別科講座の研修生を卒業しても、精進努力を重ねていきます。しかしながら、大学受験は3年連続で不合格になりました。心が折れそうになる時もありましたが、第一志望の京都市立芸術大学に入りたいと夢を決して諦めませんでした。そしてまた自ら進んで今一度練習会に参加し、研修生生活をもう1ヶ月間送りました。本日のテキスト、審判栄える生活365章の14ページから15ページを朗読します。その事物が近づいてきつつあるうちに、心があまりにその結果を焦るならば、その思い煩いは、まだ来ない、まだ来ないと反対のことを思うことになり、近づいてきつつある事物を、まだ来ない状態に留めてしまって、欲する事物の成就を妨げることになるのである。だから、欲する事物がまだ来ないときには、すでにその欲する事物が自分に近づいてきつつあると信じ、決して焦ることなく、必ずなるの信念を持続しなければならない。朗読を終わります。このように、千葉さんは夢は必ず実現するという信念で、焦らずに前向きに努力をしました。そして合格を目指して4回目の受験をしました。それは平成23年春、見事に第一志望の京都市立芸術大学に合格し、晴れて大学生になることができました。今では自分が体験したことを生かして、少しでも人のお役に立ちたいという希望を持って大学生活を楽しんでいます。 彼は青鳥ねえが独自に運営管理している SNS サイトポスティングジョイで千葉ちゃんという名前で感動と喜びを投稿しているのですが、ある日自分と似た境遇の不登校で悩む娘さんの相談に乗ったらお礼の手紙をもらったそうです。その時に次のような文章を掲載しました。朗読します。その子に返事を書いていて、ふと、もし普通に進学し続けていたら、ここまで彼女や他の不登校で悩む皆様の気持ちや苦しみやその奥の優しさに気づくことはなかったなぁと気づかせていただきました。今では、過ぎではなかった自分の過去に過去はないとか言って消していましたが、彼女にそんな過去も自分に無形の優しい能力を与えてくださっていたんだなぁと過去を光り輝く財産にしていただきました。返事を与えようとしてやっぱり与えられている毎日です。朗読を終わります。このように使命に生きる彼の輝きは眩しいほど明るいものです。今ではアトピーもすっかり良くなってますます元気いっぱいで家族や周りの人たちへのご恩返しの大学生活を送っています。最後に本日のテキスト、審判栄える生活365章の253ページを朗読します。人間は使命感を持つとき、本当に生きがいを感じることができるのである。しかも人を救う使命を実践するとき、最も深い喜びを感じることができるのである。朗読を終わります。リスナーの皆様も、決して夢を諦めずに、必ず実現するんだという希望を持って、今日も一日、前向きに生活してまいりましょう。時間がまいりましたので、これで終わらせていただきます。